般若の面と手ぬぐい第3話息抜き。こうしておとよは翌朝早く般若の面を風呂敷に包むと、それを持って自分の田舎へと帰っていったのでありました。しかしおとよの足では人通りの多い安全な街道を歩いて帰ったのでは、自分の田舎に着くのに3日、いや4日はかかってしまうのでありました。するとおとよは、
ああそうだ、あたいこの険しい山道で無理にでも通り抜けて帰れば田舎に2日で帰れるんだ。
おとよは思わず険しい山道を奥へ奥へと入り込んでいってしまったのでありました。しかし、
ああどんどん暗くなってきてしまった。
それでもおとよは自分の田舎に帰りたい一心で険しい山道をさらに奥へ奥へと月明かりを頼りに歩いていくのでありました。しかしついに、
ああもうダメだ、どこをどう歩いて帰ればいいのかわからなくなってしまった。お母ちゃん、お母ちゃん、
あかりと、あかりと、
あんなところに家の明かりが見える。あのお願いでございます、あのお願い、お願いでございます。
あやべ、誰か役人が来やがったかもしれねえだ。
あのお願い、お願いでございます。
あのなんでおめちっこいご近所じゃねえだか。おい、あみんな安心しろや。そこには何人かの百姓たちが集まって博打をしている最中だったのでありました。
おめえな、なんでこんなちっこいご近所が今頃まで山ん中をふらふらといるんだよ。
あたいのお母ちゃんと弟と妹がこの山の向こうに住んでいます。あたい方向先に無理って田舎に返してもらっている途中なんです。でも山の中で道に迷ってしまいました。お願いです、夜が明けるまであたいをここに置いてくださいませ。
なんだおめえ、そんなことならお安い御用だと。その代わりおめえ一晩明かりの番をするんだと。
はあ、明かりの番ですか。
明かりが消えそうになっちまうと、努力がバクチーやめて火起こさねば何でかっただ。
ああそんなことでしたらば、あたいお安い御用でございますだ。
こうしておとよは一生懸命薪をくべてやったのでありました。すると、
ほっほっほっほっ、
これは昼間のようにこうこうと明るくなりましたの。
おしょうやめ、今日はやけにつきまくってやがるよな。
ははははは、確かにそうかもしれませんの。そこでどうじゃ、このわしと差しで勝負をしてくれるような度胸の座ったお百姓さんはどこかにおらんかの。
ふんだ、その鼻っぱすおらへし折ってやりてえだ。
こうして百姓たちはますます博打にのめり込んでいってしまったのでありました。しかしおとよは火のそばで一生懸命薪をくべていたので、火が明るくなれば明るくなるほど、うわ、顔はヒリヒリ、髪がチリチリする、おまけにブフウフウフ、ブフウフウフ、
煙がいぶくていぶくてたまんねえだ。ああそうだ、こういう時にはお面をかぶろっと。
おとよは風呂敷包みからお面を取り出すとそっとかぶっていたのでありました。すると、
うわあ、出た出た、鬼のやつがこんなところに出やがった。
そこにはすごい形相の鬼が赤々と燃えたぎっている火の中で、おめえらこんなところで博打なんぞしていやがって、そう言って怒り狂っているかのように見えたのでありました。
おめえら、なんでこんな恐ろしい鬼のお面をひっかぶってんだよ。
ああ、これはあたいのお母ちゃんの代わりなんです。
なんだって、おめえのお母ちゃんってのはえれえ恐ろしい面構えしてんだな。
いえいえ、あたいの優しいお母ちゃんの顔にそっくりだったお面が急にこんなおっかねえ鬼のお面に変わっちまったんです。それであたいお母ちゃんのことが心配で心配で、奉公先に無理って田舎に返してもらっている途中なんです。
そうこうしているうちに夜が明けてきたのでありました。すると、
これおぼこや、一晩ご苦労じゃったの。
そう言ってほっかぶりをしていた手ぬぐいを外すと、その男は百姓ではなくお坊様だったのでありました。
わしはのう、どうやら差しで勝負をしても誰にも負けることがなかったんじゃよ。そこでそなたに小遣い銭を渡してやろう。いいか、おぼこや、ここでの出来事は決して誰にも告げてはならんぞ。わしらは年に一晩だけ羽目を外して博打をしていただけなのじゃ。ちょいとした息抜きならばそなたとて必要であると思うであろう。
はい、お坊様。
こうしておとよは気がつくと無我夢中で険しい山道を歩いていたのでありました。しかし目の前には弟と妹とお母ちゃんが元気な姿で野良仕事をしていたのでありました。
ああよかった、三人とも元気にしていたんだ。
あ、あれはうちのお姉ちゃんじゃねえだか。
あ、あれはうちのお姉ちゃんだ。
おとよ、おとよ、おめ、おとよでねえだか。お母ちゃん、お母ちゃん。
おとよや、おめ突然帰ってきてなんかあったんかい。
あた、お母ちゃんのことが心配で心配で、奉公先に無理って田舎に帰してもらったんだ。でももう安心したから、これから大黒屋さんにすぐに引き返します。お母ちゃん、このお金置いていくね。
おとよや、おめえせっかく帰ってきてくれたのに、なんか腹いっぺい食わしてやりてえし、物を持たせて返してもやりてんだが、あいにくうちにはめぼしいものが何にもねえんだよ。だからおとよや、そのお金があるんだったら道中それを使って頼むから、無事大黒屋さんに帰ってくんろ。
はい、お母ちゃん、あたいそうするね。
こうしておとよは元気よく街道を通って無事 奉公先の大黒屋に帰って行ったのでありました。第4話へ続く。